ただいま、マタイによる福音書18章の6節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかし私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。この聖書の言葉が朗読されている間に随分厳しい言葉だと、そうお感じになった方がいらっしゃるのではないでしょうか。大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである、そう言われているこの大きな石臼というのは、家庭で使うような小さな粉引き臼のことではなくて、粉屋さんが売り物にするために小麦粉を引くときに使う大きな臼のことだと言われています。当時は電気なんかがありませんので、ロバが2頭あるいは4頭で大きな臼をゴロゴロと周りを回す、それによって、大量の小麦がですね粉になっていく、そういう臼です。ロバの力を使わなければならないというわけですから、しかも2頭とか4頭の力を使うわけですから、人間の力ではとても回すことができない、そういう臼です。それを首にかけられて深い海に沈められるというわけですから、これ簡単に言ってしまえば溺れ死んでしまう、そういうことになります。つまりここでイエス様はイエス様のことを信じているごく小さい人の一人でもつまずかせるような人は溺れ死んだ方がマシだと、そうおっしゃってるわけですが、こういう言葉をイエス様の口から聞かされるというのは、これは驚きではないでしょうか。普段私たちはイエス様のことどう思ってるか、イエス様は命をくださるためにこの世においでになったんだ、そう思ってるに違いないんです。イエス様はまさに死ななければならなかったはずの私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった。そしてイエス様ご自身の苦しみと死によって私たちが死ななきゃいけなかったはずの罪を完全に清算してくださった。それによって私たちは、今日新しいものとして生きることができるようにされているんだ、繰り返し繰り返し私たちは礼拝の中でそう聞かされてきているはずなんです。ところが今です、そういうふうに十字架にかかってくださったはずのイエス様の口から大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められた方がマシだというようなですね、非常に厳しい言葉が聞かれます。一体これはどうしてだろうかと思わざるを得ないんです。でこれは小さい一人の人をつまずかせる、イエスも信じる小さい一人の人をつまずかせるというその罪、そのつまずきの事態というものをイエスもことのほか重大に考えていらっしゃるからです。イエスも信じている小さな人がつまずかされる、でそれは本当に重大な罪だとイエス様はお考えなんです。ですからそういうことをやってしまうような人は深い海の底に沈められた方がマシだと、そういうような厳しい言葉を口にしておられるわけです。でイエス様はここで非常に大きく考えておられる、主を信じる小さいものをつまずかせる罪というのは一体どういう罪なんでしょうか。人をつまずかせるということ、兄弟姉妹をつまずかせるというのはどういうことなんでしょうか。6節にはつまずかせるものはと出てきます。 しかしよく注意してみるとこのあと、7節にも8節にも9節にもです、つまずかせるとかつまずきをもたらすという言い方が繰り返し出てきます。でつまずくとかつまずかされるとかつまずかせてしまう、でそういう言葉はもしかすると私たちも時折教会生活の中で耳にすることがあるかもしれない、でそういう言葉だろうと思います。つい最近まで熱心に教会に通っておられた方、毎週欠かさず礼拝に来ていたような方が、何かのきっかけで病気や事故に遭ったわけでもないのにぷっつりと、糸が切れたみたいに教会にやってこなくなる。でそんなことが起こるときに私たちはよくです、あの人はつまずいてしまっているんだとかつまずかされてしまったんだというようなことを、取り沙汰します。あるいは教会の人間関係につまずいたなんていうの言葉が、ささやかれる場合もあります。でおそらくそんな時に私たちが、考えているつまずきというのは、別の言葉で言えば、気持ちのわだかまりみたいなものを指しているんだろうと思います。頭では教会の礼拝に行かなきゃいけないって分かっているんだけれど、あるいは心のどこかで分かっているんだけれども、しかし何かどうにも気になることがあって礼拝に出かけるということに気乗りがしなくなる、それで休んでしまう、でそういう状態を指して、つまずいてる。普段私たちがつまずきと言っているのは多分そんなことなんじゃないかと思います。ところが主イエスはです、そういうふうに普段私たちが、時々あることだぐらいに思って語っているつまずきという出来事のさなかにというんでしょうかね、さらに非常に深刻なものが潜んでいる場合があるんだということを見て取っておられる。そしてそれを極めて重大に考えておられるわけです。でシエスがここでつまずいているとかつまずきとおっしゃっている言葉で、これは別の言葉で言うと、罠とか落とし穴で、そんなふうに訳せそうな言葉です。もともとの新約聖書でこのつまずきって書いてある、ね、この言葉を見てみると、その単語は罠とか落とし穴って翻訳される、そういう文字が書かれています。落とし穴に落ちてしまうとどういうことになるか、もちろん穴の中に落ち込んでしまうわけですから、そこから先に進むことはできなくなるわけです。どっか目的地を目指して歩いていても落とし穴にはまってしまったら、どんなに行かなきゃって気持ちが焦ってもですね、そこから先には進めないことになります。動物が罠にかかるときもそうだろうと思います。吠えたけてですね、なんとかここを抜け出そうと頑張るんだけれども、罠にかかった以上はですね、そこから動くことができなくなってしまう。でつまずきっていうのはイエス様はそういうものだって考えておられるんです。せっかくイエス様が十字架にかかって私たちの身代わりになってくださった、あの十字架の上で私たちが神様抜きで生きてしまいがちなその罪を清算してくださった、そしてあなた今からは神様と共にあるものとして生きていいんだよと言われていて、私たちもその気になって生活を始めるわけです。ところがつまずきの罠にかかると私たちもはや自由に行動ができなくなる。落とし穴に落ちたみたいに神様の前に行きたいと思ってもですね、進めなくなるんです。神様の御前に兄弟姉妹たちと一緒に聖列をして礼拝を捧げ御言葉を聞いて生きる、何もなければ普通にできそうなことがですね、どうにもできなくなってしまう。それがイエス様ここでしきりと気にしておられるつまずきという事態なんです。ですからイエス様がここでおっしゃっているつまずきというのはですね、私たちの信仰が一時停滞するとか、あるいは ちょっと元気がなくなるというような、そんな生易しいことではありません。悪くするとほぼ確実に兄弟姉妹や教会との交わりを断ち切られて、イエス様と永久に引き離されてしまう、イエス様から永久に引き離されてしまう、それがここでイエス様が気にしておられるつまずきであるわけです。ですから、これらの小さいものを一人をつまずかせるっていうのは、極めてこれ重大なことになるわけです。神様と私たち、あるいはイエス様と私たちの間柄が完全に断ち切られてしまう。どんなに神様の前に行きたいと思っても行けなくされてしまう。それがイエス様がここで問題にしていることです、ね、時々ですね、牧師と馬が合わないんで他の教会の礼拝に出ています、そんな話を聞くことがあります。あるいは、教会に行って誰かと顔合わせるのがどうもつらいので、礼拝になかなか行けないで、行けないけれども、陰では教会の兄弟姉妹に向かってその人の悪口言ってるような場合っていうのもあります。そういうことをイエス様はおっしゃってんじゃないんですね。それは、他の教会に行っていたり、あるいは教会の誰かに文句言ってるわけですから、教会と少なくともつながってるわけです。日曜日に、まあ、模範的に毎週礼拝には行けてないかもしれません。だけど、それは気持ちがあってつながってるからこそいろんな表し方があるわけで、それは切れてるわけではありません。で、ただまあそういう状態が長く続く中で、いつの間にかです、神様とのつながりやイエス様とのつながりが希薄になって、もうどうでもよくなってしまうということが起こらないとは言えないもんですから。ですから普段私たちがつまずきだと言っているその状態も、まあ、あまり軽く見ることはできません。私たちはもし、普段私たちが言っているような意味でつまずいている方に気がつくならば、その方を覚えて真剣に祈らなきゃいけないだろうというふうに思います。地上のいかにも人間臭いつまずき、亀裂、それがもしかするとイエス様が心配しておられる本当のつまずきに発展してしまう、そういう恐れはあるんです。ですからそういうふうにならないように、そして兄弟姉妹が滅んでしまわないように、本当に真剣に祈らなくてはならないと思います。人間的なわだかまりを覚えて教会の礼拝や交わりとしばらく距離を置いているように見える、そういう兄弟であっても、それはそういう姉妹であっても、そういう一人一人であっても、教会の側が覚えて祈っている限りはです、いつか礼拝に戻ってくる道はまだ閉ざされていないんです。ですから私たちがどなたかを覚えて祈るときに、その方が教会においでにならない、それは気になるし寂しいことだ、辛いことだと思いますけれども、しかし私たちがそこで諦めてしまったら本当に道が閉ざされてしまう恐れっていうのは出てくるわけです。そういう一人一人を覚えて祈り続けている限りは、その方はわだかまりがあってなんか障害があるように感じてるから来づらいわけですけれども、しかしそうじゃないのかもしれないと思ってやってきたときに、いや教会がやっぱり私のことを思ってくださっていたんだ、そう気がつけば戻れる場所というのはいくらでもある。そのことがとても大事なことだろうと思うんです。しばらく離れていた人が、もう一回歩んでみようと思って教会に行ってみたら本当に自分の場所がなくなっていた、でそれは大変つらいことだろうと思うんですね。私たちはそういう意味では兄弟姉妹を覚えて祈らなければならないと思います。でさて、このところではですね、そのつまずきということをめぐって、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる、でそういう言い方がされています。小さい人の一人をつまずかせるっていうんですね。小さいってどういう人のことを言うんでしょうか。でもちろんこれは身長や体重や年齢のことを言ってんじゃないってことは、お分かりだろうと思います。では何が小さいのか、仲介書で説明をなんか読んでみますと、ここに言われている小さい人というのは、 貧しく目立たずみすぼらしい人たちのことなんだなんていうふうに説明がされていたりします。で、確かにそういう説明ができるのかなというふうにも思うんですけれど、しかし実はそういう説明は誤解を招く説明になるかもしれない、そんなふうにも思います。というのは、貧しく目立たずみすぼらしいって言うんですけど、貧しかったりみすぼらしかったりする、それは本人が貧しくなってやろうとかですね、みすぼらしくなってやろうと思ってなってるわけではないからです。目立たないっていう場合にはもしかすると自分から望んでそういうふうになろうとしている方いらっしゃるかもしれません。人前で目立ってしまうと何か頼み事をされたり頼られたりして面倒くさいことが結構起こってくる、だからそういうふうに大変にならないように出る国は打たれるって言葉もあることだし、あんまり人前に目立たないようにしようって、そういうことというのはもしかすると私たち考える場合があるかもしれません。しかしそのいろんな面倒事を逃れるとか厄介事を逃れたいって思ってるんだとしたら、それはそこで果たさなきゃいけないいろんな責任や働きを他の人に付けを回して責任逃れしてるということですから、それがイエス様がおっしゃってる小さいものの姿なのかというとちょっと違う気がします。この私は貧しいものです、この私は取り柄のないみすぼらしいものです。もしそういうことを言うような方がいらっしゃるとすれば、実はそれはですね、自分の謙遜さを一生懸命見せているということになるのかもしれません。でもしかするとそれは本当に小さいこととはずれているかもしれないんですね。面倒事に巻き込まれないために目立たないというのも、さっき申し上げたように、本当に小さいってイエスもおっしゃっていることとは違うような気がします。ですから貧しかったり目立たなかったりみすぼらしかったりする人が小さいものなんだという説明は、うっかりすると誤解されて受け取られることがあるんです。イエス様がおっしゃっている小ささというのは多分そういうことではありません。ここでイエス様がおっしゃっている小さいものというのはですね、この私には何にもない、そのことが分かって、ただ主イエスがこの私と一緒に歩んでくださる以外には私は何も持ってないんだって、そう思ってるような人のことです。それこそ主イエスがこの私と一緒にいてくださる、それがこの私のすべてなんだ、もしこの私からイエス様という方が取り去られてしまったならば、たとえ周りの人たちにどのように見えていたとしても、もうこの私には何も残っていないって、そう思ってしまう人、それが主イエスを信じる小さいものの姿です。ですからここにでイエス様が、私を信じる小さいものとおっしゃっているその人というのは、聖書に出てくる別の言葉で言えば心が貧しい人というふうに言い換えることもできるんです。この私には何にもない、何にもないけれども、イエス様はそんな私と今日も一緒に歩んでくださる、それが本当に感謝だ、イエス様この私と一緒に歩んでくださるので私は今日も歩むことができている、でそう信じている小さい人が実際にいてですよ、もしその人からイエス様や神様が取り去られてしまったらどうなるか、これはとっても重大なことになるに違いないわけです。自分は何も持っていないけど、たった一つだけ持っているものがある、それはイエスマンこの私と一緒にいてくださることなんだ、そう思っている人がつまずかされてしまう。イエス様の前に行きたい、神様の前に行きたいと思ってもですね、それができないようにされてしまうとしたら、 で、そういうつまずきをもたらす人というのは本当に罪が重いと言わざるを得ません。ですからイエス様はここで、そういうつまずきを兄弟姉妹にもたらす人というのは、重い大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められた方がマシだ、そんなことをしてしまうんだったら、つまずかせてしまうようなことをするんだったら、それはつまずかせる側の人も、生きない方がよかった、そうおっしゃるんです。6節の言葉は大変に厳しい言葉だと、そう最初に申し上げましたけど、しかしイエス様がそういう厳しい言葉を口になさるのは、実は私たちが本当にイエス様と共に歩んでいただいている、イエス様が一緒にいてくださるからこの私は救われている、本当に支えられて生きていることができるんだっていう、そのことを、そのイエス様からいただいて生きている今日の命を本当にイエス様が大事に考えてくださればこそです。そしてここでイエス様が問題にしているつまずかせるというのは、ね、別に言えばです、今イエス様が一緒に歩んでくださっているその命を、あなたは一体どう生きているのか、そのことを私たちに問いかけてくださっている言葉なんです。イエス様が一緒に歩んでくださる、それは嬉しいことだ、私たちはみんなイエス様が一緒に歩んでくださるということの意味が分かっていればそう思うに違いありません。しかしイエス様が共に歩んでくださるこの命、この人生をどう用いるのか、それを兄弟姉妹をつまずかせることに用いるのか、そういうことがここで問われていることなんです。イエス様が私の身代わりとなって十字架にかかってくださった、そういうことによってこの私はイエス様知るまでは平気で神様抜きで生きてきた、自分一人しか生きてないんだと思って人生ってそういうものなんだと思って生きてきたけれども、しかしそうじゃなくて本当に神様と共に生きていいんだというふうに教えられていく。今までは自分の人生ってのは自分の願いを実現するステージだと思っていた、自分の願いが実現できればいい人生で、できなければ悪い人生、生きる値打ちのない人生だと思ってきた。だけれどもそういうふうに考えるとどうも自分の人生っていい人生に思えなくなって、これどなたでもそうなんです。私たちは最初から自分が死ぬことを目指して生きている人なんていないわけですから、でも私たちは誰一人免れることなく必ず死に向かって生きているんですから、ですから私たちはですね、自分の思い通りに生きる、最後まで自分の思いが貫徹する、でそれが自分の人生がいいか悪いかを測る物差しであるのならば、私たちの人生って例外なく悪い人生だって言わざるを得なくなってしまう。そのこと気がつかないでまだマシだと思ってる人はいるかもしれませんけど、しかし最後にはいやおなく私たちはそのことに直面せざるを得なくなるわけです。体が死ぬより以前にいろんな仕方でそのことを経験させられる人がいるかもしれません。自分がああ生きたいこう生きたいと思っているその人生のプランがさまざまな仕方で遮られたり封じられたりしてしまう、そういうことがあるかもしれません。進みたい学校に進めなかったり、やりたい仕事ができなかったり、あるいはこの人と結婚して一緒に生活したいと思っていたのにそういう生活ができなかったり、そこで生活しようと思った生活が閉ざされて急に失われてしまったり、いろんなことが私たちにありますけれども、そういうことを経験するときに私たちは自分の人生というのは決して自分の思い通りにはならないものなんだということをしみじみと教えられます。そしてそれが一番最後に誰もが逃れようのない形で突きつけられるのが私たちの死の時なんです。自分はここで死にたいわけじゃない、でも死ななきゃいけない、そういう現実を私たちは抱えながら生きている。ですから人生が自分の思いを実現するためのステージだと考えることぐらい私たちを、辛く苦しく追い込んでいくものというのはないのです。しかし今考えても考えなくても私たちは死ななきゃいけませんから、そのことにとらわれている限りは私たちは本当に寂しく惨めな人生を生きているものだというほかありません。 でもです、そういう私たちの間にイエス様が来てくださったんです。そしてイエス様は、人間の人生ってのはそういうところに値打ちがあるんじゃないんだよって別の見方を教えてくださってるんです。あなたの人生っていうのは、あなたの思いが実現するためにあるんじゃなくて、神様が与えてくださって、神様が今日生きることを喜んでくださっている、それを味わう時なんだ、そう教えてくださってるんです。たとえ思うようにならない辛い苦しいことがあるとしても、その時にも神様に祈ることが許されている。神様、私本当に苦しいんです、大変なんです、でそういうふうにお祈りする時に、神様が大丈夫、この私があなたを支えているんだから、あなたはとてもここから進めないと思っていてもなお進むことはできるんだよ、そういうふうにおっしゃってくださって、そうなのかなと思って生きたら、本当にその日を過ごすことができてしまった。私たちの人生ってのはそうやって今日まで過ごしてきてるんじゃないでしょうかね。キリスト者というのは、神様を信じたので何でも自分の思い通りになりましたなんて人はどなたもいらっしゃらないだろうと思います。キリスト者である人は、なんかそれによって特別巡り合わせが良くなるとか運が良くなるんじゃないと思います。他の人たちが大変な目に遭うのと同じように、キリスト者だっていろんな人生の悩みや苦しみや嘆きを経験をします。しかしその中で私たちに与えられているのは何か、神様が苦しみ悩み大変な思いしながらでも人生を生きているこの私をご覧になってくださっている。そしてこの私をそのところで確かに支え持ち運んで明日へと歩ませてくださっている、そのことを知ってるっていうことがキリスト者にとって本当にありがたい慰めとなることです。しかしそういうキリスト者から、もし神様との交わりが取り去られたらどうなるか、イエス様が共に歩んでくださるんだというそのことがどっかに消えてしまったらどうなるか、イエス様はそのことの重大さを持ってつまずきの問題をここで語っておられるわけです。そしてもし私たちがです、せっかくそうやって与えられた命なんだ、神様がこの私を持ち運んでくださるんだ、そのことを知らされながら、もし万が一私たち自身が兄弟姉妹をつまずかせる側になったらどうなるか、イエス様はそれを大変心配しておられるんです。あなたは決してつまずかせる側になってはいけない、真剣に考えてくださるんです。でイエス様がそんなふうにつまずきのことについて弟子たちに厳しく真剣に教えられるのには訳があります。それはこの世の生活には本当に誘惑が多くて、そして絶えずイエス様から私たちを引き離そうとする力が働いているからです。7節でこう言われます。世は人をつまずかせるから不幸だ、つまずきは避けられない、だがつまずきをもたらすものは不幸である。口語訳聖書だと不幸だと書いてあるところは災いだって書かれていました。災いだこの世はってイエス様おっしゃるんです。災いだつまずきをもたらすものは、どうしてこの世が災いなのか、それはただ一つしかない本当の確かな拠り所になってくださるイエス様とのつながりを断ち切って他のものに頼らせようとする誘惑が常にこの世の中に満ちてるからです。何も十字架の主なんぞに頼らなくたって、あなたはそのままでも十分神様に愛する資格があるんですなんていう大変に甘いささやきが私たちにはもしかしたらですね、耳の中にスッと入り込んでくるかもしれないんです。私たち本当に神様に結んでくださるもの、それはですイエス様の十字架です。イエス様の十字架の事実以外に私たち本当に神様に結びつけるものってないんです。私たちが他のことで もし神様と結びつけられることができる、そう思うときには、私たちは自分が死ななきゃいけないときに深く絶望することになります。どうしてか、私たちは今生きてて何かできると思ってるから神様と結びつくこともできるんだと思ってるんです。でもです、まあ、想像するって言っても実際にその立場に身を置かないと私たちなかなか想像できないかもしれませんが、でも想像してみてください。この私があと数日で死ななきゃいけない、その時にどんなにこの世界を愛し、家族を愛し、神様へ心を向けていたとしても全部置いていかなきゃいけないんです。この私が自分の力で神様との交わりをお墓の中まで持っていけるか、持っていけないんです、自分では。でも私たちは何にもなくしてしまう、そういう時を必ずやがて迎えますけれども、そのところにも神様の方からやってきてくださった出来事があるんです。それがイエス様の十字架なんです。イエス様の十字架というのは、普段私たちが病室のベッドの上で亡くなったり畳の上で亡くなったりするのにはかなり違う壮絶な死を迎えておられます。あるいは事故死ですらありません。この世からお前はいらないって言われて、裸に向かれて晒し物にされて、十字架に貼り付けにされて、手足を釘で打たれて、血が流れて、死ぬのをみんな見せ物にしている中で死んでいったんです。こんなに悪い死に方なんて他にないと思います。逆に言うと、私たちがどういう死を迎えるとしても、そこにもイエス様はいてくださるために、あえてそういう十字架の死、聖書の言い方で言えば神様に呪われた者の死という死に方をなさってくださっている。そしてイエス様はそういう死を迎えながら、そこで神様に向かってなお祈っておられるんです。神様、どうかこの人たち許してください、何をしているか分かんないんです、私の霊をあなたの御手にお委ねをいたします、どうして私を見捨てておられるのですか、そういう言い方で、実は私たちが本当に絶望せざるを得ないところにもなお神様がいらっしゃるんだ、そこで私たちは神様に祈っていいし、神様がその私たちの祈りを確かに聞いていてくださるんだということを身をもって私たちに教えてくださっている。それがイエス様の十字架です。そしてその十字架が本当にこの私のために起こったことなんだ、そう信じる人はそれによって神様との交わりから引き離されることがなくなるんです。イエス様が十字架にかかってくださった、その苦しみと死をもってこの私の罪を清算してくださった、神様と切れている、そのことというのはもうあの十字架を見上げるときに何もなくなっている。たとえ私がどんなに深い絶望の淵に追いやられているように見えても、そこにもイエス様いてくださるんだ、そして神様に一緒に祈ってくださっているし、神様はその祈りを聞いてくださっている。私たちが聞かされている新しい命ってそういう命です。だから私たちはどんなことがあっても今日与えられているこの命に信頼を置いて、神様がきっとこの私を先に持ち運んでくださるんだ、そういうふうに信じて歩むことができているんです。ところがです、そういうイエス様の十字架から私たちの思いをそらさせようとする力がこの世には絶えず働いているんです。なんでそういう力がこの世に働いているのか分かりません。どういうとこからそういう力が生まれて、どう私たちに働きかけてくるのかも分かりません。でも間違いなく私たちにはそういうイエス様の十字架からふっと気持ちをそらさせて、イエス様の十字架抜きで歩ませようとする力が働く。でそれもごくたまに働くんじゃないんです、しょっちゅう働くんです。かつてイエス様はそのことを弟子たちに教えられました。麦と毒麦の例えと言われる例えを通してです。 最初畑にはいい麦だけがまかれます。あなたは神様のものなんだ、そのことを信じて生きていいんだ、そういう麦だけまかれるんです。ところが人々が眠り込んでいる夜の間に毒麦がいつの間にか畑にまかれているんです。どこから入ってきたのかわからないんです。シエスはそれは敵の仕業なんだとおっしゃるだけです。ところが弟子たちがそれびっくりしてですね、急いで抜け集めましょうか、私たちの信仰生活が、変なものに邪魔されちゃかないませんと言って抜こうとするとですね、イエスは例えで教えられるんです。それはあまり急いで抜かない方がいいですって言うんですね。でどうしてか、麦と毒麦があまりに隣り合って生えているために、毒麦を抜こうとすると間違って麦も抜いてしまうかもしれない、あるいは地上の見えるところでは毒麦だけ抜いたつもりになっていても、地下の本当に絡み合っているところでは、麦の根を傷めてしまうかもしれない。すなわちこれはつまずかせるもんだから、こんなものは自分のそばに置いときゃいけないと思ってですね、抜こうとしてももしかするとあんまり請求に抜いてしまうと、それと本当に深く絡んでいるいい麦の根も傷つけてしまうかもしれない。でそうするとその傷によっていい方の麦が育てなくなる。それではいけないので、両方とも麦がしっかり育ってです、そしてどっちがいい麦でどっちが悪い麦なのか、それがはっきりするまで待つのがいいんだってイエスもおっしゃいました。イエス様の十字架によって、あの十字架の出来事によって、神様から離れがちである私の罪というものが本当に許される。どんな時にも神様がこの私と共にいてくださるんだということが本当に確かなんだなとしみじみと味わえるようになる。そして私たちの中にそういう確かな実りが生まれるようになるためには時間がかかるんです。イエス様が十字架にかかってくださいました、あなたのためですって、そう聞かされてです、私たちははい分かりました、今日からもうそのことで心が満たされて生きてまいりますなんてなかなかなれないんです。分かったつもりになっても私たちはですね、まだまだ本当には分かんないでいる、そして自分は自分なんだと思っているようなところがたくさんあります。でも繰り返し繰り返し私たちは生きている中で聞かされるんです。あなたのためにイエス様は十字架にかかられたんだ、そしてどんな時にもあなたはイエス様に伴われているし、そのイエス様の十字架によって神様の許し、神様のものとして生きていいんだという、その知らせはあなたの側にある。それが本当にそうだ、もう揺るがないほどそうだとなるためには時間がかかるんです。だからイエス様は慌てて途中で抜いちゃダメだとおっしゃるんです。両方とも成長してそれぞれの実をつけていく、それで本当にその両方がはっきりしたところで初めて毒麦を抜いてつまずきとなるもの、不法を行うものを取り除くということが起こるんだと教えられました。このような生活の中ではイエス様がこの私のために十字架にかかってくださった、そこから私たちの思いをそらさせる、そういう毒麦のようなものというのは絶えず芽生えてきます。そして私たちは一見良さげに見える、一見麦みたいに見える、そういう麦と本当のいい麦とずっと注意深く 見極めていかなきゃいけないんです。いい麦と毒麦とが並んで生えている、私たちの人生の中で本当にどんな時もこの私を裏切ることのないイエス様の十字架の知らせと、それから一見良さげに見えるけれども、しかしいつかは私たちを絶望させてしまうこの世の知恵みたいなものと、両方とも同じようによく聞こえるってことはあるだろうと思うんです。本屋さんに行ったらこの世を生き抜く知恵みたいな、処世術みたいな本というのはいっぱい実用書のコーナーに並んでます。 ちょっとはそういうものに心を惹かれることもあるかもしれないと思います。でもそういうものは所詮は人間の知恵で、最後には滅んでいくものです。そういうものが十字架の福音に変わってはならないんですけれども、しかしそういうものと全く関わりなく生きるってわけにもいかないんです。私たちは、自分がそういう本を買わないとしても、周りの人たちはみんな喜んで買って、そして日常生活の中でいろんなことを教えてくれますから、だから、あなたはその悪く、自分のことを悪く思わないようにしなさい、悪く思ったら それだけあなたは悪い方に引っ張られますから、なんて親切に言ってくれる人がいると、そうかな、なんてちょっと思っちゃったりします。でいろんなそういうものと見比べながら、しかし自分は本当に最後には何に信頼し、何に頼って生きるのかということがはっきりさせられていくんです。良い麦をまかれたものとして、確かに自分は持ち運ばれている、そのことを深く深く味わわせていただけるようになるんです。でイエス様が実はあの麦と毒麦の例えを教えられたときに、弟子たちがよく分かんなくて説明を求めます。するとイエス様はおっしゃるんです。この借り入れをする人っていうのは実は人間じゃなくて天使なんだ、そうおっしゃいます。マタイによる福音書の13章41節と42節をちょっと開いてみようと思います。新約聖書の26ページです。新約聖書26ページ、マタイによる福音書13章41節42節、こう書いてあります。41節から、人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。このつまずきとなる者、不法を行う者どもっていうのが、毒麦に例えられているものです。38節を見ると、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らであるって、そういうふうに言われています。毒麦っていうのはですね、兄弟姉妹をつまずかせて不法を行う者たちだ、そうイエスもおっしゃるんです。そしてそれは終わりの日には天使が抜き集めて、そして、燃え盛る炉の中に投げ込んでしまう。本当にこれが麦である、これが毒麦であるって見分けるのはあなたじゃないんだって、早く言えばイエスもそうおっしゃるんです。天使がそれを見分ける、清らかな天使たちがいつも神様のそばに仕えて、何が正しいのか何が間違っているのかということをしみじみ知らされながら、清らかな曇りのない目で見通して、しかも麦の方も終わりまで育って初めて何が麦で何が毒麦かが分かるようになる。だからあなた方あんまり慌てて抜いてはいけないとおっしゃいます。私たちが持っているのは肉眼で、全部見通すわけにはいきません。上辺ぐらいは見えるかもしれませんが、本当にその人が心の中で何を考えているか、どう思っているか、その人の心根がいろんなふうに弱さを抱えていても、本当は神様にまっすぐであるのか、それとも横島であるのか、そんなところまで私たちの目は見通すことができません。誰が他の人をつまずかせるもので、誰がいい麦か、はっきり区別ができるか、できないんです。できないにもかかわらず、あえて誰かのこと毒麦だと決めつけて抜きにかかるというんだったら、その場合にはうっかりするとです、私たちの方が本当は神様につながっている小さなものを邪魔してしまう、そういうつまずかせるものになってしまうということだってありえないとは言えません。しかもその場合にですね、多分私たちは非常に真剣にそれをやるんですよ。真心から神様に仕えるんだ、毒麦は抜かなきゃいけないんだってそう思ってです。しかし残念なことには天使のような眼を持っていないために、 私たちは行うべきでないことを行ってしまうということがあるかもしれない。でそういう意味では、北先生がよくおっしゃってた言葉だと思いますが、信仰においても私たちは罪を犯す、そういうことがあり得るんです。ですからイエス様は弟子たちのですね、行い、手の技、それについて厳しく注意するように、今日のところで促されるんです。8節でこうおっしゃいます。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。6節からずっとつまずきの話がされてきてるんですが、実は8節になってちょっと変わってきています。6節と7節は誰かが他の人のことをつまずかせるって話になってるんです。ところが8節になると、もうよそで起こってる話じゃなくなります。あなた自身の話になるんです。あなたの手が、あなたの足があなたをつまずかせることがあり得るんだっていうんです。で面白い言い方だと思うんですね。つまずきたいなんて思ってつまずく人はいないんですから、普通で考えたら自分の手や足が、自分をつまずかせるなんてことは起こるはずがないって私たちは考えます。手や足が自分を裏切るはずがないって思うんです。でもイエス様はそういうことはあり得るんだっておっしゃるんです。どうしてか。それは私たちがつい隣人のことを気にしてしまうからです。兄弟姉妹のことを気にしてしまって、そしてあれは悪い無理だって決めつけて抜きにかかっちゃうからです。その抜きにかかっている段階では、私たちは自分がつまずいてるんじゃなくて、まだ人をつまずかせる側のものです。でも誰かをつまずかせてしまうものっていうのは、終わりの日には天使が毒無二だって言って引き抜いてしまうってイエス様おっしゃってるわけですから、もし私たちが誰かをつまずかせるんだったら、私たちは終わりの日にはつまずかせるものとして私たちも引き抜かれてしまうことになる。だから私たちの手や足がこの私をつまずかせるってことがあるんだよってイエス様おっしゃるんです。非常に真剣に、これは絶対許されることじゃないから、こんなことが起こってはいけない、この人は許すことができないって、ものすごく真面目に考え、真剣にいいことやってるつもりで行ったその手の技が、実は私をつまずかせる、そういうことになりかねないんだってイエスもおっしゃるんです。でもしそんなふうにあなたの手や足があなたに先立って先走って、そういう他の人を裁いて引き抜いてしまう、つまずかせてしまうようなことを行うのであれば、そういう手や足はあなたから失われた方がいい、そうおっしゃいます。でもこれも過激な言い方ですから、イエス様の口からこう言われるとですね、もしかすると反発する方がいらっしゃるかもしれないんです。そんなこと言うならイエスも本当に私自分の手足切り離しちゃいますよ、私はもう、やるなって言うならやりませんなんて言ってですね、そのサボタージュを決めるなんていうことだってあるかもしれないですけれど、しかしイエス様は何も、私たちの手足を虐待しようとしてこうおっしゃってるんじゃないんです。あるいは私たちにサボタージュさせようとして、あるいは私たちの気持ちを腐らせて神様に使えるのをやめさせようとしてこうおっしゃってるんではないんですね。そうじゃなくて、せっかく与えられているあなたの手、あなたの足というのは、兄弟姉妹を裁いてつまずかせるための道具ではないんだって教えておられるんです。誰かをつまずかせるということは、あなたも最後にはつまずいてしまうことにつながるから、それはやってはいけない。むしろあなたの手、あなたの足というのは違うことに持ちなさいとおっしゃってるんです。そしてさらには、それは手や足だけではなくて、私たちが他の人に下す判断ですね、目についても同じことが言われます。9節ではこう言われるんです。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。私たちが 本当は神様から愛され神様に結ばれている兄弟姉妹を毒虫のように見間違えてしまう。でそういうことが起こるとすればです、それはもしかするとその相手が本当にまだ小さな信仰者に過ぎないからということも理由になる場合があるかもしれません。さっき申し上げましたけれども、小さいものってのはわざとらしい謙遜を示すことではないんです。あるいはなるべく目立たないように控えめに控えめに行動することを第一に考える人でもないんです。むしろ本当に弱く貧しく、そしてそのために自分でも自分のことがままならないような、そういう人が小さいものです。でも私たちはみんなそういうところを持っているし、そしてそういう自分ができないことをできるようなふりしなくてもいいんです。神様がその弱いものも生かしてくださるんだ、そのことをわきまえて、そのことを味わって生きていくならば、私たちはいつの日か本当に神様の役に立つようなものにされていきます。しかしその途中ではです、周りの人たちが期待するような働き方はできないかもしれないんですね。あなたはイエス様に十字架によって許されたはずだ、だからあなたこれができるでしょうって、つい私たちは隣の人について言いたくなってしまう。でもそれができないと、いかにもその人は真剣さが足りないように思ってしまう時があるんです。この人は上辺では神様神様って口では言ってるけど、あれは口先だけだよなんて、つい私たちは言いたくなってしまう。でも本当に口先だけかわからないことなんですよ。もしかすると本人はほとほと自分自身に困り果ててるということもあるかもしれないんです。自分の小ささに、だけど本当に小さいからどうしようもない。貧しい人って喜んで貧しいわけじゃないんです。本当に貧しくて困ったな、不自由だなって思いながら、でも本当に貧しいから仕方なくそういうあり方をしています。そしてイエス様はそういう人と一緒に歩んでくださるし、神様はそういう一人一人に本当に温かな眼差しを注いでですね、あなたそれでも生きていいんだよっておっしゃってくださっている、そういう中を私たち生きているんです。イエス様はそういう一人一人が神様の御前にはべる天使たちに見守られて、一人に一人の天使がついてその人を支えるようにしてこの地上の生活を持ち運んでいるんだよ、そう教えてくださっています。10節のところです。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。天で神様の御顔を仰いでいる天使たちは、また同時に自分が担当している一人一人のキリスト者がどんなに神様に喜ばれているかということをよく知ってるんです。だからあなた方はくれぐれも軽々しく兄弟姉妹を裁いちゃいけないんだってイエスもおっしゃるんです。今日のシエスの言葉っていうのは、ここにいる私たちが自分一人だけじゃなくて、みんなこの兄弟姉妹が一緒に十字架の許しに預かって生きるものとされてるんだ、そういう生活を実際に歩んでいくようにとイエスマン語りかけてくださっている言葉です。私たちは隣人について、あるいはもうちょっと広げて言うと自分自身についてもそうだと思いますが、あまり簡単に裁いたり絶望したりしないようにしたいんです。隣人について、また自分自身について、私たちは時に自分が小さいものであるために、いかにも人間臭い弱さや貧しさに顔を覗かせてしまうということがあるかもしれません。しかしまさにそういうところがあるからこそイエス様は十字架にかかってくださったんです。私たちは自分自身の弱さ、小ささ、貧しさ、本当に無力さが気になるということがあるかもしれませんけれど、 あるいは自分だけじゃなく隣人のそういうものが気になるかもしれませんけれど、しかしそういう私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださったのだ、そして天使たちはそのことを十分わきまえていて、そういう一人一人を本当に大切に持ち運ぼうとしているんだということを覚えるようでありたいんです。私たちが兄弟姉妹を見るとき、また自分自身のことを考えるとき、どうしても忘れてならないこと、それはイエス様がこの人のために十字架にかかってくださったという、その一つの動かしがたい事実です。今生きているものも、またこの地上の生活をすでに終えた兄弟姉妹についても、私たちはみんなが主イエスキリストの十字架の取りなしのもとに置かれている、そのことを覚えるようでありたいんです。そしてその主イエスとの結びつき、交わりというものはどんなことがあっても破壊されてはなりません。私たちはすべて十字架の主イエスのもとで生き、そして永遠の命に移されていく、そういう一人一人です。私たちはそのことに感謝をして、そして今自分に表せる限りにおいてその感謝を表しながら地上の生活を歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、世はつまずかせるから不幸である、イエス様はそうおっしゃいます。私たちの周りにはつまずきが満ちていて、ふとあなたのことがわからなくなったり、気がついたらあなた抜きで生活をしてしまいがちな弱く小さい私たちがいることも気づかされます。しかしあなたはそのような小さいものを決して軽んじることなく、むしろ失われていたものがあなたの交わりの中に生きることを喜んでくださいます。どうか主イエスキリストを通してあなたが始められた良い御業がこの私たち一人一人の身の上に成就し実現しますように、どうぞ私たちが自分一人だけでもあなたの御言葉を聞いてそれを理解するだけで生きられると思うのではなくて、本当に主の出来事に結ばれたものであると自分自身のことを告白し言い表しながら、あなたの民の一人とされて歩む幸いをこの人生の中で味わっていくことができますように導いてください。私たちの人間臭い誤りや過ちをあなたはご存知で、しかしそういうものも救いに入れられるのだということを表すために、私たちをこの地上の人生の中で主に結ばれたものとして召してくださいます。どうかあなたがイエス様を通して始めてくださった良い御業に感謝をしながら、私たちが与えられている今週1週間の生活に向かってここから歩み出していくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。